今日主が私たちのためにご用意くださいました聖書の御言葉はヨハネによる福音書第20章の19節から29節でございます。教会備え付けの公約聖書では176ページになります。ヨハネによる福音書の20章の19節から29節を拝読いたします。ヨハネによる福音書20章19節。その日、すなわち一週間の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのおるところの戸を見なしめていると、イエスが入ってきて彼らの中に立ち、安かれと言われた。そう言って手と脇とを彼らにお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはまた彼らに言われた。安かれ、父が私をお使わしになったように、私もまたあなた方をお使わす。そう言って彼らに息を吹きかけて仰せになった。聖霊を受けよ。あなた方の許す罪は誰の罪でも許され、あなた方が許さずに置く罪はそのまま残るであろう。十二弟子の一人でデトモと呼ばれているトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。他の弟子たちが彼に、私たちは主にお目にかかったのと言うと、トマスは彼らに言った。私はその手に釘跡を見、私の指をその釘跡に差し入れる、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じない。8日の後、イエスの弟子たちはまた家の内におり、トマスも一緒にいた。とは皆そらされていたが、イエスが入ってこられ、中に立って、安かれ、と言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇に差し入れてみなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えて言った。我が主よ、我が神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たので信じたのか。見ないで信じるものは幸いである。アーメン。今日は西郡牧師がこの聖書の箇所から、信じないものにならないで信じるものになりなさいというタイトルでメッセージをお届けくださいます。
トマスのことが出てくる聖書箇所が今日のテキストでありますけれども、トマスは英語の世界ではですね、ダウティングトマスと言われることがよくあります。そして、日本でもですね、トマスというと、何かですね、教会にいると、イエス様を信じられなかった、疑い深い、もう本当になかなか簡単に信じられない、なかなか信じるのが難しい人、そういうようなイメージで囚われることが多いです。そのトマスのところでありますけれども、まあこのトマスがですね、この24節、25節、今読んでいただきました聖書の箇所で、私はその手に釘跡を見、私の指をその釘跡に差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ、決して信じないといったときに、本当にどんな気持ちだったかなってことを思わされますね。トマスはどうだったでしょうかね。本当に私は絶対信じないぞって気持ちでそう言ったのか、それとも信じたいんだ、私は信じたいんだ、でも信じられないんだ、信じられないんだけど信じたいんだ、そんな気持ちでですね、つい言葉がきつくなってしまったという感じなんでしょうか。もう、いや、もう、全然絶対信じ、そんなのありえないよ、信じられないよ。単な、純な、信じられないという思いではなくて、信じられないんだけど、信じたい。信じたいけど、信じられない。そんな思いだったのかな、ってことを思わされますね。というのは、この、最初にイエス様が、弟子たちのところに現れたのが、イースターの日の夕方であります。一週、その日、十九節に、その日、すなわち一週の初めの日の夕方ってありますけれども、この、 イースターの日の夕方、日曜日の夕方にイエス様は弟子たちにまず最初に現れなさいました。そして一週間経った8日の後、口語訳では8日の後になっています。訳によっては1週間経った後というふうになっているかもしれませんが、次の日曜日ですね。次の日曜日に、イエス様がもう一度現れたと書いてありますけれども、トマスはその時いたんですよね。関係ねえよ、もうとにかくありえないよ、そんなの信じられないよっていうふうにトマスが思っているとすれば、一週間後、トマスは他の、もう喜びに溢れて、イエス様に向かったんだよ！喜びに溢れて盛り上がってる弟子たちと、果たして一緒にいたでしょうか？そのことを考えるときに、やっぱりトマスは、信じたい。だけど信じられない。信じられない。だけど信じたい。そういう葛藤の中にいたのではないかと思います。皆さん考えてみてください。復活は簡単に信じられるものではない。イエスが本当に3日目によみがえられた、簡単に信じられるものではないなってことを思いますよね。皆さん私たちは昔のことだから、昔のことだから、昔の人だから信じられたのかなって思うかもしれませんけれども、昔の人も信じられなかったんです。もうトマスも信じられなかった。例え話だったら、そういう神話があるだったら信じられるかもしれない。いや、そういう話があるだったらいいかもしれない。ね、今の、いろんな人がですね、いや、弟子たちの心によみがえったんだとかですね、弟子たちはそういう、イエス様がよみがえったという、その言い伝えが広がることによって、弟子たちは、勇気をもらって出て行ったんだ。それだったらですね、トマスの話は出てこない。もうトマスも もう昔の人も信じられなかった。トマスも信じられなかった。ありえない。そんなことありえない。トマスはですね、もうそんなイエスが蘇った。ありえない。仲間たちが、だって蘇ったんだよ。本当に蘇ったんだからって言ったって、だからといって、本当に一生懸命ずっと神様を信じて、イエス様を信じて歩んできた仲間である十二弟子の他の11人、まあ10人ですね、ユダが死んでますから、この10人が本当にもう本当なんだからって言っても、トマスは信じられなかった。復活というのは簡単に今の私たちにとっても昔の人々にとっても簡単に信じられるものではなかったのであります。でもそのトマスをイエス様は信仰に招かれました。その信じたいけど信じられない、信じられないけど信じたい、そう思っていたトマスをイエス様は信仰に招かれました。そのイエス様は私たちをも同じように信じたい、でも信じられない、信じられないけど信じたい、そう思っている皆さんの中に一方もいらっしゃるかもしれませんが、そう思っているあなたをも招いていらっしゃるのであります。私たちをも、いや、もっと言ってしまうならば、このトマスは私たちの代表です。私たちの代表、本当にイエス様、復活した、他の弟子たちも復活したイエス様を見た。でも、私たちも、トマスもそうでしたけど、私たちも、この目でイエス様を見ることはできない。でも、その私たちの代表としてトマスが、そんなこと、もう信じられませんって言っていたトマスに、イエス様が現れて、トマスを信仰に招いてくださった。見ないで信じる信仰に招いてくださった。そのイエス様は、今日も私たちを見ないで信じる信仰へと招いていらっしゃるのであります。今日も二つのポイントでお話をしたいと思います。そのイエス様はどのように私たちを招いていらっしゃるのか、どのような信仰へと招いていらっしゃるのか、二つのことをお話したいと思います。第一が、見えなくてもここにいらっしゃるイエス様ってことです。 皆さん、イエス様が私の手に、私のこの指、私の手の釘跡に、私の脇腹に、あなたの手を入れなさい、指を入れなさいとおっしゃったときに、トマスはどう感じたでしょうか。もっと言うならば、皆さん、このトマスがです。トマスはどうだったでしょうか。皆さん、想像してみてください。信じられない、ありえない。もう、そんな信じられないよ。本当にね、イエス様がね、蘇ってやってたら、僕はね、あの指に、指をあの釘跡に入れてみないと。私は、僕はあのイエス様の脇腹に手を入れてみないと。絶対信じないから。そういったトマスにイエス様は現れてくださった。そして、ほら、トマス。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れてみなさい。そう、イエス様がおっしゃった時に、トマスはどうしたでしょうか。どう感じたでしょうか。トマスは、はい、そうですか、イエス様。じゃあ、手を入れさせてくれていいですか。いいですかって、手入れますよ。イエス様、本当にいいですかって言ったと思いますか。どれどれ、イエス様が晒してくださいって言ったと思いますか。それとも、いや、そんなとんでもないって言ったでしょうか。これは聖書何も書いてないですから、まあ想像するしかないわけでありますが、歴代の画家の人たちも、まあ映画の人、映画を作る人もそうだと思いますが、画家の人たちもどっちなんだろう。手入れたんだろうか、入れなかったんだろうか。そしてどうだろうかなってことを絵にしました。今日はスクリーンにその中で3つの絵を出してもらいたいと思いますけど、これはですね、ちょっと名前忘れてしまいましたけど、一人の画家の方が描いた絵です。見えますか？ちょっと暗いのでちょっと見にくいかもしれませんが、トマス、これがトマスで、これがイエス様でありますが、トマスは指を本当に入れて、本当だって表しているんですね。次の絵を、だけど私は、これどうだったのかなって感じがしますね。で、次の絵を出してくださいますか。これちょっと先ほどのように小さいので見にくいかもしれない。これ私も知ってます。レンブラントという人でありますが、レンブラントという人が描いた絵でありますが、このですね、イエス様が、ほら私の脇腹をご覧というふうに、おっしゃっているところです。トマスはどうしてるかというと、ちょっとのけぞってますね。のけぞって。イエス様。ちょっと距離は近いですけれども、そこに手を入れようとしているというよりは、っていう驚きがそこに表されていると思います。そして3枚目は同じレンブラントでありますが、これはエッチングかなと思うんですが、これはちょっと見にくいかもしれませんが、ここにイエス様がいらっしゃいますね。で、ここにトマスがいます。私のこの脇腹に手を入れてごらんなさいというふうにイエス様がおっしゃったときに、トマスはもうイエス様から離れて、もう本当にイエス様の方に顔も上げられない、恐れの心を持って、我が主よ、我が神よって言った。そのように彼はこれを理解したんだと思います。私自身、本当にいろんなことを、この今年もですね、この箇所からあちらこちらで学びをさせていただく中で、本当にやっぱりトマスは神様の前に、イエス様の前に恐れを感じないではいられなかったんだろうなってことを思わされます。本当にイエス様、本当ですかって手を入れた、その可能性がないとは言えません。でも、恐れて、我が主よ、我が神よと、イエス様の前に、いや、イエス様を神様と呼んでいるのは、このトマスのこのところですよね。他のところ、 主よとか、神の子、キリスト、救い主、そのように人々は呼んでいますけれども、でも、ここではトマスは、我が神よっていうふうに呼んでいます。神様、イエス様、主よ、神様、そのようにイエス様に叫び声を上げています。それは、本当に自分の前にイエス様が来てくださった、本当にイエス様が来てくださったという喜びとともに、イエス様、私の言葉を聞いてくださったんだ、その私の声を聞いてくださったんだという喜びとともに、もう一つ、イエス様の言葉が、あの一週間前、信じられないよって言った、言葉と同じだったことの中に、ああ、イエス様は、私が、そんなの信じられないよ。私はあそこに指入れてみなきゃ信じないよ。私はあの脇腹に手を入れてみなきゃ信じないよ。決して信じないよ。そういった時にも、イエス様は、私の目には見えなかったけれども、あそこにいらっしゃって、私の話を、私の身振り手振りを、私の話を聞いて、私の身振り手振りを、この、見て、私のこの熱くなってる姿を見ていらっしゃったのかな、恐れを感じたのではないだろうかと思います。そうです。復活のイエス様、そのイエス様のメッセージは先週のエマオへの道もそうでありますけれども、またマタイによる福音書の最後のところもそうでありますけれども、復活のイエス様のメッセージは、私はいつもあなた方と一緒にいるんだ。イエス様は40日間弟子たちと過ごされて、そして天に帰って行かれましたけれども、私はいつもあなた方と共にいる。あなた方の目に見えなくても、あなたが気がつかなくても、あなたがわかんなくても、あなた方と共にいる。そのように、イエス様は語っていらっしゃるのではないでしょうか。皆さん、私たちが歩んでいく中で、本当に、ああ、本当にイエス様は共にいてくださるんだな。ああ、聖霊様が一緒にいてくださる、働いてくださったな、そう感じる時もあるでしょう。でも、それがわからない、それを感じない時もあります。でも、その時にも、トマスは、この、私は、あそこに手に入れてみよう、信じないって言い切った、その時、イエス様の臨在を感じていたでしょうか。まさか感じていなかったでしょう。だから言えたんです。でも、感じていなかった時にも、イエス様はそこに確かにおいでくださって、トマスの話を聞いていた。そのように、私たちが感じているときにも、感じていないときにも、分かっているときにも、分かっていないときにも、意識しているときにも、意識しないときにも、私たちと共にいてくださいます。今日も、今日の午前中の、高穂の日本語、ニューヨーク日本語協会の、この礼拝の中で洗礼式が持たれました。マンハッタンで働くビジネスマンの方が、金融関係の方でありますが、ビジネスマンの方が本当にイエス様を信じて、その歩み始められました。彼がですね、学びをしている中で、本当におっしゃってた。彼もまたその、ドーンと感じたからとか、ドカーンと来たからとか、もう本当にもうズズズと来たからとか、そういうものによって、ああ、もうイエス様いらっしゃるんだな、と思った。というよりは、本当にこの方を信じていこう。教会の方々の姿を見ながら、また社会の中で起こっていることを見ながら、私は神様の前にへり下って、この方を信じていこう。本当に、この、その一歩を踏み出そうと決断をされて、今日洗礼を受けられました。本当に感謝でした。3年間、 牧師がいない教会でありますその中で本当に小さな集まりでありますけれども忠実に主に従っている人々の姿の中に確かにイエス様はおいでくださってその方を導かれその方がこの感覚的にああイエス様の臨在を感じるとかああこの聖霊様がとかそういうことではないかもしれないでも確かに神様がいらっしゃってイエス様がいらっしゃって私と共に歩んでこの方と共に私も歩んでいくんだそのことを決断をされた私たちの前にもそうだと思います本当にある時には本当にズズッとかもう本当に熱いものが先週のこのエマの途上の話のように熱いものが湧き立ってしょうがないそういう時もあるかもしれないそれは本当に素晴らしいでもそうではない時もあるかもしれないでもそのような時にもイエス様はおいでくださったトマスの場合はイエス様を否定している時にもイエス様はそこにいらっしゃってその話を聞いていたその方が私たちが気がつかなくても気がついても 目に見えても見えなくても本当にそこにおいでくださって私たちと共に歩んでくださるのでありますそれを信じることです見ないで信じる者は幸いであるとイエス様おっしゃった見たから信じたのか見て信じるのそれはイエス様おっしゃいませんでしたけど他の聖書の箇所に当たり前だって書いてあります見て信じるそれを信じると言わないで見たんだからそれは信じるんじゃなくて見たんだからそうだって信じるってのは見ないで信じるから信じるんだぞって聖書の他の場所に書いてありますけれども本当にたとえイエス様が目に見えなくてもまたずっとどっそういうものを感じることがなかったとしてもイエス様はそこにいらっしゃるあなたと共に歩んでくださるそのことを信頼していこうじゃありませんか2番目のポイントに進んでいきたいと思いますトマス5を特別に用いられたイエス様ということです皆さんトマスはどうしてこんなことを言ったんだろうなってことを思うんですが、いろんなことが可能性があると思うんですけれども一つはですね自分がいなかった時にイエス様が来られたことそれが本当にトマスにはものすごいこの大きなこのインパクトがあったのかなと思うんです、ね、皆さん考えてみてくださいいつも3年間神職を一緒にしてきた仲間ですいつもイエス様のためにイエス様と共にイエス様に夢をかけてイエス様を信頼して歩んできた仲間です楽しいことや辛いことやいろんなことを共に味わってきた仲間です。同じ釜の飯を食ってやってきた仲間です。その仲間がみんな揃ってて自分だけいない。その時にイエス様が、復活したイエス様が来られた。どうでしょうかね。トマスはもう寂しかったんじゃないかなと思います。イエス様どうしてですか?もう、この、19節を見るならば、この他の弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのおるところの戸を皆閉めていた。恐れていたんです。ビクビクしてたんです。次は俺たちの番じゃ。イエス様が捕まって十字架につけられて、次は自分の番じゃないかと思っていたでありましょう、弟子たち。ガタガタブルブルビクビク。していたその弟子たちがトマスがどっかに行っていない間にイエス様にお会いしてトマスが帰ってきたトマス聞けよすごいんだぞイエス様よみがえったんだぞもうすごい何言ってんだお前たちイエス様が十字架かかって死んでだからそのイエス様がよみがえったんだよそんなバカなこともうトマスはもうわけわかんなかったでしょうしそれとともにもしもそれが本当ならばどうして私のいなかった時にイエス様来られたイエス様がもしも全てをご存知だったらなんでよりによって私のいない時にそんなに トマスはどんなに自分が取り残された思いがしただろうかなってことを思うのであります。みんなが盛り上がっている中で、みんながハレルヤって言っている中で、みんながイエス様素晴らしいって言っている中で、自分だけなんか取り残されて、自分だけなんかまあ場違いなね、そんな感じがして、もう本当になんで、なんで、なんでイエス様僕がいない時に来られたの、なんでみんな盛り上がって私だけそれを経験できないの、寂しい思いがしただろうなというふうに思うんだ。だからもしかしたらトマスは勢い余って、だからもうそんな信じろ、だったら僕も見たいよ、僕もイエス様のこの手の指に、この手の釘の跡に私の指を入れたいよ、私もその脇腹見たいよ、そこに手まで入れたいよ、それでもしないと私は信じられないよ、そう言ったのではないだろうか。そんなことを思います。そのトマスにイエス様が、一週間の後、信じないものにならないで信じるものになりなさいっておっしゃった。皆さん、どれほど多くの人々がこのトマスに対するイエス様の言葉を自分の言葉として受け取ってきたでしょうか。この教会の歴史の中で、世界の歴史の中でどれだけたくさんの人が、あのトマスが、イエス様から言ってもらった言葉、これは私に対するメッセージなんだ。私はトマスだったんだって。私も本当に私はトマスだったんですっていう人の話を聞いたことがあります。私は本当にトマスでした。信じたいだけど信じられないだけど信じたい。だからもうとにかくそんなの信じられないよ、そう言っていた、それは私の姿だって。どれほど多くの人々がトマスの中に自分の姿を見て、その私にイエス様同じように語ってくださるんだなと思って、もう嬉しくて、イエス様信じた方がどれだけいらっしゃるかって思います。そう考えるならば、トマスは他のどの弟子よりも用いられた弟子だったんじゃないかなって。他の誰よりも多くの人々に影響を与え、多くの人々をイエス様のもとに連れてきた弟子だったんじゃないかなって思うのであります。そうであるとするならば、私たちも本当に取り残されたように感じるとき、本当に、わからないなって感じるとき、他の人がなんか、神様は素晴らしいって言ってるときに、私はなんか取り残されてるなって感じるとき、それは神様があなたを忘れてるからじゃない。神様があなたを本当にどうでもいいと思ってるからじゃない。神様は、いや、本当に思う。神様はトマスを用いるために、トマスを後の人々、私たちのために、用いるために、あえてトマスのいない時に、イエス様は、この弟子たちに現れなさったのかなって思います。だとするならば、私たちもその同じような気持ちを持つときに、神様は決してあなたのことを忘れてるわけじゃない。あなたことをどうでもいいと思ってるわけじゃない。あなたことをダメだって思ってるわけじゃない。神様はあなたを特別に同じような経験をする人々のために持ちようとしていらっしゃる。同じような痛みを経験する人のためにあなたを持ちようとしておられるのではないでしょうか。その神様を信じようじゃありませんか。その神様を信頼しようじゃありませんか。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。これは私たちに対するメッセージです。あなたは私を見たので信じたのか、見ないで信じるものは幸いである。それはトマスから後のすべての時代のイエス様を見ないで信じる人々に対する招きの言葉であります。私たちのために、一人ごイエス様はの十字架に与えてくださるほどまで愛してくださった神様が、私たちに最高のものを準備してくださらないわけが、くださらない、最高のものを準備してくださらないわけがないじゃないですか。本当に神様が、 晴らしいものを準備して、最高のものを準備していらっしゃる。どうして、なんで、こんなわからない、そういうことがあるかもしれない。でも神様は私に最高のものを準備してくださってるんだ。私を特別に用いようとしていらっしゃるんだ。そのことを信頼して神様を信じて歩んでいこうじゃありませんか。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが本当に私たちを愛して、招いてくださっていることを感謝をいたします。信じられないよ、ありえないよ、私はイエス様のあの釘の後に指を入れてないと信じないよとまで言った、そのトマスを信仰に招いて、あなたのものとしてくださったその恵みを感謝いたします。それは私たち一人一人に対する招きであることを思います。神様、どうか私たちもあなたの御言葉に従って信じるものにならせてください。いや、信じます。どうか私たちの歩みを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。